皆さんこんにちは。チャンネル正論をお届けいたします。本日は西岡勉さんにゲストをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本日は韓国の総選挙ですね、これの総括を西岡先生にやっていただきたいんですが、その前にですね、ここに並んであります私たち戸田坂店さんとの協賛でですね、勝手に地方応援キャンペーンというのをやっております。でそれで今月の商品なんですけれども、ここに並んでる3つですね、人参と玉ねぎ、トマトのクリームスープ、コーンのポタージュソープと、まあ、この3つの商品がご用意してあります。番組の最後までご覧になっていただければ、詳しくまたお伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、この正論すごく美味しいんですよね、この間ね、いただいて。
あ、そうですか。
正論大賞のパーティーの時に、松茸置いたって、
これですね。
そうそう、それで私松茸で3杯飲んだら、社会店の人が、じゃあ先生1本あげますって言って1本いただいて、うちで楽しんで飲ませていただいて、大変美味しかったです。
ありがとうございます。大統領選の話、大統領選じゃない、総選挙の話。
総選挙ですね。
毎回間違えるんですけどね、
まあ、4月10日にあったんです。
4月10日
で、まあ、韓国の事情に詳しくない方もいると思うので、まず韓国の国会の制度についてお話しますけれども、任期は4年なんですね。
4年、
それで定数は300、そして日本やアメリカと違って一員制なんです。つまり日本は衆議院参議院がありますよね、アメリカは上院下院がありますけど、韓国は一員制です。そして大統領制だということもあって、国会の解散はありません。つまりこの選挙で今後4年間の国会の力関係が完全に決まってしまう。国会の力関係は動かないということで、そういう点でもちろん大統領というもう一つの権力がありますけど、国会の力関係はこれで決まるという点では重要な選挙だったということなんですけれども、
結果は
ですね、与党が惨敗しました。300のうち108しか取れなかった。地方の小選挙区がですね、90、比例が18でした。そして第一野党の共に民主党、イ・ジェミョンさんというユン・ソギョル大統領と大統領選挙を争った人が今代表ですけれども、それがなんと175取った。
すごいですね。よ、単独過半数か。
そうですね、150が過半数ですから単独過半数、地方161、比例14ですけれども、そしてですね、もう一つの今回の特異な現象がですね、4月10日に選挙があったんですが、3月にできた、できたてほやほやの新党がなんと12取った、比例だけでですけども12取った、これは日本ではちょっと有名になったチョグクという元法務大臣、
玉ねぎ
男とかって言われて自分の娘の大学入試に関わる書類をさまざまな形で偽造したとか、そういうことであ
っという間に辞めさせられたんですよ ね、
で懲役2年が、今高裁で判決が下っていて、最高裁まで行けば刑務所に入る、ということがほぼ確定している人が3月に作った党が、祖国革新党というんですが、祖国という韓国語の発音はチョグクなんです、だからチョグク革新党ということで、韓国では漢字あんまり使いませんから、ハングル表記同じなので、みんなチョグクの党、チョグクの党と分かりやすくなってるんですけどその悪名高きチョグクさんの党が12も取った、ということですね。で、あっという間に、第3党、野党第2党になった。そしてイ・ジュンソクという元国民の力代表、ユン大統領が当選した時は与党の代表だったんですね、その人が離党して作った改革新党が3でした、イ・ジュンソクさんは比例ではなくて、地方区小選挙区に出てですね、第3党なのに、与党と野党を追い越して1位になって通ったという、ドラマもありました、それから新しい未来という 共に民主党の代表をやってたイナグヨンさんが作った新党が1位、それから進歩党というの、もう一つ進歩党、これは統合を、なんか、統合進歩党というのがあったんですけども、これはパクネ政権の時に自由民主主義体制を破壊する政党だと言って憲法手続きによって解散させた党の残党が作った党がまた地方区で位置取ったということがあって、まあ全体として左が大変勝った、うん、そしてユン大統領に、まあ、代表を辞めさせられた人も一席取ったし、うん、ユン大統領が検事総長の時に法務大臣を辞めさせられた人が作った党も12も取った。
あ、
つまり今回の選挙は一言で言うと野党が勝ったんじゃなくて与党が負けたんでもなくてユン大統領が審判された、
はいはいはい、
というふうに、まあ、韓国のマスコミはみんな言っていますね。
ユンさん、ユン大統領にとってみると非常に厳しい結果っていう、
うん、そういうことですね、まあうん、ユン政権2年やってきたわけです、
うん、
この2年が審判されて、国民から厳しい評価が下った、
はい、
ということなんですね。
しかしそのムンジェイン政権時代からかなりユン、うんうん政権になってですね、ええ、対日関係においてもですねいろんな見直しとか図られてたと思うんですけれど、ええまあ、非常にユンさんにとっては厳しい結果っていうと これどういうふうに西岡さん今後その韓国の政界っていうか政局がですね動いていくのかっていうどのように読んでますか。
まあ、その前にちょっと敗因を申し上げたいんですけど今ちょっとユン大統領が評価されたと言いましたけども、うん、私もソウルに行ってですね、
はい、
5日間選挙の前と後を取材してきたんですけども、
はいはい、
行くとですね本当にユン大統領のイメージあるいは評判が悪い、ユン大統領だけじゃなくてユン大統領とユン大統領夫人、
うん、
キム・ゴンヒさんというんですけども、
うん
の評判が悪い保守的な考えの人でもあの人はダメだと言っているということでですね、東亜日報がですね、選挙を負けた直後に社説を出したんですね、
うんうん、
東亜日報は保守新聞です、
うん、
ユン大統領を応援している新聞ですけどもこう言いました。民進は何をもユン大統領の一方的な国政運営と独善的な検事リーダーシップ、彼はまだ政治家になったので検事だというんですね、
うん、
検事リーダーシップを厳しく叱ったという、うん、社説を書きましたですね、うん、で特にですね3月に入る前2月の終わりぐらいまでは与党も勝つかもしれないと言われてたんですけども、うん、3月に入って与党が支持が急落したの一番の大きな原因はですね医学部の定員を6割増やすという、まあ、いわゆる医療改革なるものをユン大統領が突然発表したんですけれども、
うんうん
小児科医とかですね産婦人科とかあるいは緊急医療とかのところに医者が足りないと、
うん、
いうことだったんですが、医者の数を増やしたからといってそういう医師不足は解決しないと言ってですね、
うん
医師が反発して、うん大学病院のなどの診療を支えてきたインターンや研修医の約9割が辞表を出しちゃって病院から離れた、そして今ですね、医学部の、うん、学生たちの約半分が休学を届け出して、
うん
ところが、そして医学部の教授たちが今月の25日を期限にして、辞表を出すと言ってる。
それはユン大統領への反発で
反発でってことですね。つまり一方的に、2000人も増やす、つまり今3000人の定員が2000人も増やす、6割増やすということでは副作用のが多いと、そもそも、うん医学部の受け入れだって教授もいないし、
うん
まあ、解剖とかするためには遺体も必要だし、
うん、
家の施設も必要なのに急に6割増やすっていうのはおかしいではないかと。それよりも、うん、診療報酬などで今足りないところに 待遇を良くすればいいんだと、うん、整形外科とかですね皮膚科とか、うん、そういうところが餌余ってるんです、
うん、
でもあの韓国も今日本と同じように医者は、うん、あの民間人ですから、
うん、
自分で選べるわけです、
うんうん、
そしてまた韓国は日本以上にですね、うん、裁判を起こすんですね、
うん、
医療でだからその負担もあって、
うん、
もう皮膚科とか大丈夫なわけですよね、
うん
まあ、そういうところに行きたいというふうに思う人たち多いと、
はい、
だその全体の構造を変えないで定員だけ変えて、何も良くならないと、あのその定員を地方の医学部に回すと言ったんですけど地方の医学部出たからといって地方に就職するわけじゃないわけです、
うん、
防衛医大のように給料を払うなら別ですけど、
うんうんうんうん、
給料を払ったら何年この地方の病院に勤めなさいと言いますけどそうじゃない一般の医学部ですから、
うん、
あの地方で卒業したってソウルに来るわけです、
うん、
その自由があるんです、
う
ん、しかし、その医者っていうのはもともとある面で豊かな人たちですから報酬だったんです、
はい、
15、6万いるんですね医者は、
はい、
で家族とか入れると50万とか100万ぐらいの票になるわけです、
はい、
そういう人を敵に回す改革を選挙中にやったと。
あ
選挙やるなら選挙で勝って公約にしてですね選挙で勝ってやるっていうのはいいんですけど、うん、大統領選の時はユン大統領はこのことを公約してなかったんです、
うん、
そういう点でも、まあ、反発を受けたと。 もちろん賛成する人もいるんですね医者金儲けすぎてるというような人たちがありますから、
はいはい、
そういう人たちはどっちが悪かというと左なわけです、まあ、そういうことをやり あとですねあの奥さんのスキャンダルがいっぱいあってですね、
はいはい、
あの奥さんが左翼の YouTuber、
はい、
日本でいうと迷惑系の YouTuber ってあるじゃないですか、
はいはい、
あの腕時計にカメラを仕込んでですね、うん、ただその人奥さんと昔から知り合いだったもんですから、うん、あの自宅に行って会いに行ってですね、うん、それで30万円もする高価なブランドバッグをプレゼントだと言って、うん、で彼女もまたそれ受け取っちゃうわけです、
うん、
で韓国では公務員と公務員の奥さんがいくら以上の贈り物を受け取ってはならないとか、
うんうん、
いくら以上の接待を受けてはならないという法律があるわけです、
はいはい、
それに違反してるんではないかと
話題になります、
ね、話題になって その映像があるわけです捉えちゃってるから、
はいはいはい、
それなのにそのバッグを返しもしてないと、そして本人が軽率だったと謝りもしない、
うん、
ユン大統領も奥さんをかばって、うん、奥さんを出さないし、うん、奥さん取り調べを受けろと言ってくる取り調べを受けさせないということなんですね、うん、でそれから、ま、奥さんが、ま、これは10年以上前の話ですけれどもドイツの車を韓国に輸入する会社の株式について、株価を、に介入して儲けたという事件があってですね、
はい
刑事事件になってるんですけども、奥さんもそこに介入していた疑いがあると言われていて、でその株価介入問題ですね、株価操作疑惑、うん、それからもう一つですね、ソウル近くに今高速道路を作ってるんですけども、ヤンピョンっていうところとソウルの間の高速道路を作ってるんですけども、ユン政権になって路線が変更になったんです、
うん、
変更になったところを見るとですね、奥さんの親戚が土地をいっぱい持ってた、まあ、奥さんの影響力が働いたかどうかは分からないが、少なくとも土地を持ってたということは事実で、それを野党に指摘されて、奥さんから何も言われてないと、住民からの要請で変更したんだと言いましたが、計画は白紙に戻ったという疑惑があり、それからユン大統領本人についてもですね、まあ、ハロウィンで、将棋倒しでたくさんの人が死にましたよね、
はいはい、
あの捜査に消極的だということが言われている。これは大統領の責任かどうかというのはちょっと言い難いと思いますけれども、うん、韓国ではセウォル号
核拡散が膨らん
だ時も大統領の責任だと言われましたけれども、うん、もう一つですね、2023年7月に水害が発生して、
うん、
で川に被害者が流されたということで、海兵隊が濁流の川の中に入って被害者を助けに行ったんですが、救命胴衣を着ていなかった、
うん、
そして一人流されて死んでしまったんです。
あの海兵隊
員、海兵隊員ですね、はい、チェース軍上等兵なんですが、
うん、
そのチェ、上等兵の事故について海兵隊の内部で捜査したところ、まあ、救命胴衣を着ていない、その代わり 遠くから見ても海兵隊が作業してると分かるような T シャツを着ていたと、うん、自分たちがやってるっていうのを上に見せるために師団長がそうさせたんじゃないか、うん、これは師団長の責任があるんじゃないかという内部の調査報告書がまとまり、うん、それを国防部長官まで見せてこれでいいということで警察に出そうとした、うん、韓国も最近法律が変わってですね、軍の中の事故について捜査権は一般警察が持ってるんです、うん、ちょっと一般の軍とは違うんですけども、うん、でも報告書を出そうとしたんですけども、うん、突然国防長官が態度を変えてその報告書を取り下げろと言って、うんうんうん、でもあの調査をした捜査班長は嫌だと言って、うん、そしたらお前は解任すると言って、うん、解任その席から解任されて、うん、そして命令に従わなかったと言って捜査団長は今刑事被告人になっていると。
ああ。
で捜査団長側はユン大統領がこのような事故で師団長の責任を問われたら軍人はやっていけないだろうと言ったと、うん、その一言で国防大臣が態度を変えたと主張してるんです、うん、でまあこれは人の命のかかっていることですし、この海兵隊も一番保守的なグループなわけですね、うん、そこを敵に回してると。
ああなるほどなるほど。
ということでこれらの疑惑について野党が選挙戦の間どんどん迫ったのに、うん、大統領はきちんとした解明をしない、それどころかその国防長官は解任して、まあ、更迭してですね、新しい国防長官が来たんですが、うん、その国防長官を選挙期間中にオーストラリア大使に任命してる、うん、でその国防長官も、実は今捜査を受けてるんですね、うん、隠蔽したということで、うん、刑事告発されたの で出国停止命令が出したのに、うん、外交パスポートだからいいんだと言って出国させてしまった、うん、それで大騒ぎになって、
なるほど、
口封じじゃないかということになって、うん、急遽帰国した、
じゃあそうすると、うん、結局敗因としてはですね、いろいろ挙げていただいたんですけれども、まあ、結局その自分たちの本来は支持基盤であるような人たちとの間にかなり荒っぽいやり方っていうなので、それで反発を招いてるっていうことが言えるんですかね。
だから全部今言ったのは大統領と大統領夫人がやったことですね、
はい、
与党の政策じゃないわけですね、
うん、
そして大統領も外交安保では大きな成果を上げてるわけですけども、うんうん、どちらかというと個人的な、
うん、
ことですね、
うん、
これで大丈夫なのか、こんなことで軍隊やっていけないのって言ったとか、
うん、
だから人の話を聞かないって言うんですよ大統領。
あ、
大統領のあだ名ね、50分って言うんだそうです。
50分なんですか？
1時間会議したら50分話すと、
うん、
人の話は10分聞いて自分が50分喋ってしまう、
うんうん、
だから50分ってあだ名
ダメな会議のあれですね
でそして奥さんに頭上がらないと、そういうイメージができてて、
あ、
で
最悪じゃん
まあそれで特に中年の女性たちが、うん、奥さんを嫌ってるということもあってですね、まあ、ね、うん、負けてしまったということがあって、うん、今後の見通しですけれども、
うんうん、
韓国では、まあ、アメリカもあるんですけれども、うん、一般検察の捜査ではきちんと真実が暴かれないと政治的に判断した場合に、うん、特別検察を任命する法律を作ることができる。
特別検察、うん、はいはい、
特別検察官というのを任命して、はい、検察、一般検察の捜査とは別にもう一度捜査をすると、うん、その法案をすでに、キム・ゴンヒさん奥さんについて一度野党は出していて、
うん、
大統領は拒否権を使いました、
うん、
しかし拒否権は万能ではないんですね、うん、再議申請権といってもう一度国会で議論してくださいということなんです、うん、で国会でもう一度議論して3分の2以上、うん、つまり200以上の賛成があったらもう大統領は拒否できないということになっているんです。
あ、
で先ほど言ったように
108
です、うん、与党は、
はい、
と8人裏切り者が出ると拒否権が無効になってしまう、
うん、
また8人同じ200あると憲法改正も 大統領弾劾訴追もできる、うん、だから韓国の保守派は200が地獄の門だと、今回の選挙で、うん、野党が200持ってしまうと地獄の門が開くと言ってたんですが、うん、まあなんとか108持ちましたので野党は今192ですが、しかしこの奥さんのスキャンダルなんかについてはですね、与党の中に不満があるわけです、うん、奥さんをかばいすぎだから選挙負けたんじゃないかと、うん、今回また我々が奥さんの特別検察制度に反対票を投じたら、うん、国民からまた非難されるんではないか、
なるなる、疑心暗鬼になるな、確かに
事実無根であるなら特別検察で争えばいいじゃないかという考えを持っている与党議員はいるんですね、うん、そしてもう、国会議員の任期は4年ですから、大統領任期は3年ですから、うん、次の国会議員選挙の時はユン大統領ではないわけです。韓国は大統領は再任できませんから、そうすると次の国会議員選挙の公認権に大統領の影響力は全く働きませんから、うん、与党に対するグリップは全く効かなくなってる、うん、そういう中で8人が特別検察に賛成する可能性はかなり高いと思います、うん、だからこの疑惑と言われているものについて大統領がもっと前面に出て説明する、奥さんにも謝らせる、うん、あるいはいや特別検察を受け入れると発表する、うん、大統領の方から言ってしまうと、うん、それくらいのことをしないと国会が開かれたらすぐ特別検察法の審議が始まると、
うん、暗転ですね。もう
その中で8人裏切るのか裏切らないかみたいな話になって、うんうん、それが今言ったように疑惑がたくさんあるわけですから、うん、一つ一つについてさまざまなことが言われるということになると、一方医者はまだ怒っている、うん、
海兵隊も怒っている
、海兵隊も怒っている、うん、まあだから内与党も大統領に対して不満が高い、つまり大統領のせいで負けたと思ってますから、
結構危ういですね、
うん、相当危うい
です、ですよね、うんうん、いやだからまあじゃあ対日関係について一時期ね処理をして、まあうまく流れ出したのかなっていう感じもしてたんですけど、
まあ
また蒸し返されたりとか、
イ・ミョンバク大統領などはですね、はい、政権末期になって支持率が下がったので、うん、竹島に強行上陸をするっていうようなことをやって日韓関係最悪にしましたけれども、うんう
ん、ありましたね。
まあユン大統領はある面で頑固な人ですから、うん、自分の間違いを認めたくないので、うん、日韓関係を良くしたってことは自分の業績だと思ってますから、うん、それを否定するようなことはないんじゃないかと私は見ています、
うん、なるほど、うん、
ただし、ユン大統領の元で外交安保をやってるスタッフの大部分はイ・ミョンバク政権の時のスタッフをそのまま使ってるんです、
はいはい、
ユン大統領は検事出身ですから人脈がなかったので、うん、はい、でその人たちが、まあ、米韓関係を良くし日韓関係を良くして、まあ価値観をきちんと持っている人たちでよかったんですが、うん、まあ、その人たちがいた時に、イ・ミョンバク大統領が高島を上陸したということがありますから、まあ、最後のところで人気回復のためにこのカードがありますとその人たちが言うかどうかという、まあ、危険な可能性がゼロではないということですね、うん、ともう一つ今安藤さんもちょっと言いましたけども、戦時労働者について韓国の裁判所は次々日本企業に対して賠償金を払えた判決を出しています、はいはいはい、その賠償金を肩代わりする財団を作りました、うん、これは財団で韓国政府機関じゃないので、うん、そのお金は韓国の企業が払ってるわけです、うん、でポスコという日韓請求権資金をたくさんもらった企業などが払ったんですが、今このままいくと足りなくなるんじゃないかと言われています、うん、今裁判を起こしている原告は2000人ぐらいいるわけですね、 1人に1億ウォン1000万円以上を払うという計算だと今あるお金ではどうも足りないと、うん、でも他の企業が出さないんですね、
うん、
っていうのはユン大統領がこれだけ弱いとですね、うん、次の大統領選挙でイ・ジェミョンさんたち反日勢力が勝つかもしれない、うん、そこに出してた企業をまたいじめられるかもしれない、
うん、
に日本の謝罪を受け取らないような悪い仕組みに協力したと、
うん、
いうことになりかねないということもあって余計お金が集まらないんじゃないか、
うん、
その場合に、まあ、ユン政権でもそうなんですが日本製鉄とか被告企業に払ってくれないかという話が来てるわけですね、うん、日本側払わないんですが、いやユン大統領こんな一生懸命やって国内で苦しいのに日本は助けないのかという話が来るかもしれないと、
うん、
その時に、まあ、岸田政権や外務省が筋を通してほしいと、絶対にこれは韓国内で解決する問題、日本が金を出す問題ではないということで一線を引くべきだと私は思いますけれども、まあ、そういう、問題があると。そして何よりも3年後の大統領選
挙、大統領選か、
あるいは最悪の場合は3年持たないで弾劾されてしまった後の大統領選挙、うん、で、イ・ジェミョン政権ができるというようなことになるとですね、彼は日本は敵国だと、日本とのジソミア軍事情報協定、なんで敵国と軍事情報をやり取りするのかと公然と言ってますし、韓国という国は日本統治時代に日本に協力した親日派がそのまま権力を持って作った国だと、その親日派の後衛がパク・クネ大統領であると、つまりパク・チョンヒ大統領が日本の力士出身で親日派でクーデターで権力を取って、その娘も権力を持ってたと、そういう人たちを倒す革命をしなくちゃいけないというのがイ・ジェミョン氏の主張ですから、まあ韓国の今までの歴史を全体を否定するような考え方で、
なるね、
で外交安保についても海洋勢力と大陸勢力の間のバランスになるべきだと言ってですね、自由民主陣営の一員として役割を果たすという今ユン政権のやってることを否定することを言ってるんですね、
うん、
まあ、中国側につくかもしれないということさえあり得る、
あやばいですね、
うん、政権を韓国民は支持するかもしれない、まあ最悪のことも考えながらですね、
はい、
ただ一つだけいいことはですね、実は正論の6月号に私書かせてもらったんですが、はい、北朝鮮が、韓国をもう同じ民族じゃないと、
はいはいはい、
敵だと言い始めたと、
はい、
でもイ・ジェミョンさんたちはいや韓国北朝鮮は同じ民族なんだと、
はい、
アメリカなんかよりも北と仲良くすべきだと言ってたのに、北がお前は敵だと言ってると、
うん、
だからイ・ジェミョンさんはですね、金正恩氏が金日成と金正日のことを事実上否定する発言をして党を壊した時に、金日成主席と金正日総書記の業績を悪く言ってはならないと、金正恩さんにアドバイスしてるんですね、
まあ、これがまたそうね、
だから韓国 の現代史は実は勝利していて、韓国は先進国になったわけです。経済的にも軍事力も自由民主主義、それで北の人たちが韓国に憧れて、韓国による統一を憧れているのに、その韓国という国が親日派が支配した汚れた国だと、北朝鮮の方が民族主義がいい国だという、イ・ジェミョンさんが今勝ったと、
どうなってんだろう、
どうなってんだ、私の朝鮮研究、当時北朝鮮研究の師匠でイ・ミョンヨン先生っていう先生がいるんですけども、4人の金日成っていう本を書いた先生ですけどね、金大中さんが大統領に当選した頃ですね、こう言ってたんですね、二所川君と歴史の流れというのはとうとうと流れていくと、自由民主主義市場経済が歴史の流れだと、朝鮮半島も その流れの中にあると、しかし川には淵というものがあると、逆流して淀む淵があると、今金大中政権が淵に入っているんだと、 いう話をずっとしていたことを思い出しますけれども、まさにイ・ジェミョンさんの今回の勝利、まあ、ユン大統領の敗北ですけども、結果的にイ・ジェミョンさんの勝利ですから、それは朝鮮半島全体としては人民主義が勝っているのに、あだまだのような、
そこだけ逆行してますよね、
淵に入ってしまったんじゃないかというふうに思っています。
いや、本日はありがとうございます。西岡先生にはですね、引き続き次回は北朝鮮問題を語っていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。